父の病気と真実への道。そういう状況が整う中、私自身の意識の目覚めに必要な局面がさらに私を待ってくれていました。長年父のうつ病に苦しんできた私たち親子でした。しかし、そのうつ病の状態も、父自身の定年時期をまだ何年か残しての退職を機に、年々その頻度も少なく、また程度も軽くなってきていました。そういうことでは、職場のストレスと人間関係の煩わしさという外的要因のようですが、それはあくまで表面的なことです。その根本は、本当の意識の世界を知らなかったことにありました。そういう日々の中で新たな展開があったのが2000年6月でした。それはまたしても父であり、父の病気でした。数年前に大腸がんと診断されて腸の切除手術を受けたその再発が2000年6月でした。それから2001年1月に父が死去するに至る時間、つまり心が敏感になり出した1999年後半からそこへ至る時間が私の第二のターニングポイントでした。7年前の夫の発病と死の現象が針の向け先を変えるためのポイントであるなら、この父の死はその向いた針の方向をきっちりと定めるために必要な現象でした。2000年6月に病気が再発し、2週間ばかりの入院治療を終えて退院してきた父に、私は1枚の手紙を手渡しました。さらに父と共に学ばせていただく勉強が、この手紙から始まったと私は感じています。そこで、その手紙と父が肉を置いていった時までの、約半年間の中で、当時父と共に学んでいた時に綴った私自身の思い等の中から、いくつかと、さらに父の遺文を掲載させていただきたいと思います。なお、以下の反省文等の中には、大家留吉という呼称が頻繁に出てきます。心を大家留吉に向ける、合わせる、大家留吉が自分の本当の心だ。私は大家留吉です。大家留吉を伝える。とうとう、このような表現に少々引っかかりがあるかと思われますが、ここで言う大家留吉とは、大家留吉氏が伝えてくれた波動の世界のことです。それは、肉の大家留吉を通して伝えられた真実の世界を言います。その世界に、心を向けるとか、その世界と出会うとか、その世界を信じていくとか、そういうふうに解釈してください。2000年7月2日、お父さんへ。退院できてよかったね。今、私が思っていることを率直に言います。お父さんには、お父さんの思いがあると思いますが、一応読んでください。パンフレットなどを一応目にしてくれたと思うけど、大家先生が伝えてくれていることは、私たちの本当の姿は、この肉体ではなく意識です。私たちは永遠に生き続ける命です、ということです。私はこのことをただの知識ではなく、実践を通してこの心で学んでいくための一つの教材が、今回のお父さんの病気だと思っています。肉体をはじめ、目に見える世界を現実の世界だとして、幸せを求め続けてきた私の意識は、お父さんを、お母さんを、そしてしんちゃんを、肉体として認識しています。その思いがすべて間違っていたと、私自身が気づき、心の展開を促されているのだと思っています。死を忌み嫌うのではなく、淡々と受け止めていける心、死もまた喜びで、お母さん、私を産んでくれてありがとう。私、生まれてこれてよかった。って、そんな心で自分の死を迎えられたらと思っています。今世私はお父さん、お母さんとの縁のつながりにより、こうして肉体を持たせていただきました。 そしてようやく真実に目覚める機会をいただきました。ありがとうございます。共に学んでいきましょう。神に帰り道が喜びの道でした。私はこれよりただ神のこの道を歩いてまいります。道しるべに従ってまっすぐに歩いてまいります。お父さん、お母さん、ありがとう。嬉しいです。手紙の中のしんちゃんというのは私たちの愛犬でした。2000年7月6日、私の思い。肉って何だろうと思います。肉体があるから、いろいろな思いを出していることがわかります。そして、本当に肉が自分だと、それがなければ存在しないと、死ねば終わりだと、ずっと思い続けてきました。形があれば存在を確認できるが、形がなければ何もないのだと、本当に肉の世界で生き続けてきたことがわかります。私の心に伝わってくるものは、肉を基準に何の疑いもなく生き続けてきた私の過去の思いばかりです。その一つ一つに伝えていくことが、今世生まれてきた私の仕事です。肉をしっかりと握ってきたから苦しかったって、死ぬことが恐怖であり、自分の存在がなくなると思ってきたことが間違いだったって、私が私に伝えていかなければなりません。それが優しさなのだと思います。自分を愛するということは、本当の自分の存在をこの心で信じていくことだと思います。今まで肉を自分だとして、ただひたすら肉の人生に良かれと思ってやってきたことが、実は自分にとって一番冷たいことだったって思います。この心の中で生き続けている私、苦しみ続けている私に一緒に歩いていこうって自分に思いを向けていくことをやっていきます。2000年7月7日、父に思いを向けました。人として、一人の人間として、まっとうに生きてきたと思ってきました。己高し、己偉しの心を、私は使っていることさえ気づかずに来ました。今、ここに来て、ようやくその思いが、私が使ってきた思いが、すべて大変なエネルギーであり、すべてが狂っているということに気づかせていただいております。しかし、私が培ってきた心、神を求めてきた私の思いは、そう簡単に心から話すことはできません。私は神を求めてまいりました。数えきれないほどのテンションの中で、私は神を求めてきたものでございます。今世もたくさんの書物より、なんとか真実に目覚めたいと思い、私なりにこの浮世の世界とかけ離れた世界を心に描いてきました。そこにはたくさんの人を見下げ、己は素晴らしいものとして、その心のままで己の中に神を見出そうと心を傾けてきました。私は母を見下げてきました。母に甘えることをしてきませんでした。母に寂しい思いさえもぶつけることができずに、自分の殻に閉じこもってきたのです。母に飛び込んでいけない心を抱えたまま成長していきました。己という殻を破ることをしないで、今までの年月を重ねてまいりました。我が心に神、仏があると私は思っています。しかし、その神、仏の実態が私にはわからないのです。私が求め追い続けてきた神、仏を私に教えてほしいと思います。ただ、今はなんとなくこの思いを言えたということでほっとしています。私の思い。私は父をやはり肉として捉えています。だけど、なんとはなしに語っている父に、 自分の思いが重なります。私と同じ心を使っている。だからそれは父とか私とか区別できないと思いました。私は父を通して自分の心に培ってきた思いをまさしく教えてもらっているのだと思います。私が求めてきた神が間違ってきたということです。父と意識の中で私は一緒に学んでいくのだと思います。